本日のね、放送はとてもね、気合が入っておりまして、どのぐらい気合が入ってるかというとですね、まあ、いつも、ここ最近ですけどもね、家ではね、放送せずに、インターネットカフェなんて行ってさ、放送するわけですよ。でね、ここもう1ヶ月ぐらいだよね。毎回そういうとこ借りてさ、やってんだけど。まあ、だいたい3時間パックよ。そんなもんね、気合の入れ方としては。30分前に入って、2時間放送して、30分で撤収すると。ね、まあ、完璧なプランなんだけどさ。いいのよ、これで。通常会はね。でも今日は気合が超入ってるから、なんと今日、5時間パックでね、入っております。なんだけど、ね、放送自体はね、なぜか1時間遅れで始めるっていうね、最低な感じになってしまったんですが、これなぜかとね、言うと、まあ、若干私、ね、この気合の入り方がね、空回りしてしまいましてね、家にね、パソコンのね、バッテリーを忘れてしまうっていうね、ところございまして、まあ、アダプターだよね、電源アダプター忘れちゃってさ、で、そのままね、始めてもね、いいんだけど、やっぱさ、電源気にしながらさ、放送1時間だ、2時間だ、ね、もしくは乗ってきちゃったら3時間だってね、やるつもりで来ましたから、今日は。それをね、電源気にしながらってのはちょっと厳しいなと思いまして、放送始まる瞬間にね、まあ、22時ですよ。やっぱちょっと一回家戻るわ、つってね。家戻って、で、帰ってきてね、今に至るわけなんですけどもね、まあ、片道20分ちょっとぐらいね、自転車でかかりましてね、往復で40分以上ね、かかって、でもちゃんとね、電源アダプター持ってきましたからね、家からね、ちゃんと机の上に置いてあったんだよね。ちゃんとケーブルをね、くるくる巻いてさ、もうすぐ持っていけるようにつってね、置いてあったんだけど、なぜか忘れてしまうっていうね、毎回何か忘れる。まあね、仕方ないんだけどもね、もうこればっかりは、もうだって、机の上に置いたんだもん。それだけが置き去りになって、俺家出てるわけだから、もうこれもう致し方ないと思うんだけどもさ。まあ来週こそはね、何も忘れ物がないようにね、まあ心がけてね、やっていきたいと思いますけども、なんで、ね、そんな5時間パックみたいなね、もう大量な時間を、私、このインターネットカフェで予約したかというとですね、今日はですね、大阪旅行に行ってきたっていうお話をね、メインでしたいと思っていて。まあ、なんだかんだ言ってもね、一泊二日のね、長旅でございますから、48時間。ね、48時間分をまとめるわけですからね、そりゃ2時間じゃまとまりませんよと。ね。だから、まあ、ちょっとね、多めに時間をとって喋りたいなんてね、思ってね、5時間パックにしたんですが、すでに、もう1時間半過ぎているっていうね。ね、このね、漫画喫茶というかね、ネットカフェいいんだよね。途中退出とかもね、可能でね。だから、ちょっと、ね、30分ぐらい、外出てきますとか言ってね。で、出て行ったんだけどさ。で、ね、バッテリーをさ、取りに行ってさ。でも、カバンとか忘れちゃってさ、モバイルバッテリーを持っていくためのさ、家から持っていくための、また新しいバッグね、背負ってね、こっち来ましたけどもね。まあ、そんなね、素敵なネットカフェからね、今日は、ここから2時間やっていきたいと思いますから。終わりはね、25時、ね、なると思いますけどもね、ここから2時間ね、ぜひお付き合いいただけたらと思いますので、最後までね、聞いていただけたらと思います。それではね、今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんはと。というわけでね、いやー、大阪、ね、ようやく行きましたね。行く行く言って、結局行かないんじゃないかっていうね、みんな思ったかと思うんですけどもね、ようやく行きまして。まあね、仕事辞めたのが12月末でね、そっから行くっつって、ようやく3ヶ月ちょっと経ったってね、4ヶ月目に行くっていうね。まあ随分時間経ってしまいましたけどもね。まあそんな、ね、大阪行って何したのっていうお話をね、今日は長々とねしていきたいと思うんですけどもね、まあ大阪旅行の話、 ちょっと分割しながらね、お話ししていきたいと思いますのでね。まあ、最初は、オフ会が始まる前までみたいなね、ところの話をして、で、1日目、ね、オフ会、まあ、夜だよね。で、2日目みたいなね、感じでね、ちょっと3部ぐらいに分けてね、お話ししていこうかと思いますからね。で、その、まあ、間でね、もしお便りとかをね、いただくようであれば、ちょっとご紹介していこうかなと思っておりますんで、まあ、よかったらね、お便り送っていただけたらと思います。お便りの宛先なんですけども、こちらはメールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらになります。まあ、リアルタイムであればね、読ませていただきまして。で、まあ、事前でもね、事後でもね、いただければね、また後日、また、ラジオがね、ある時にね、読ませていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。と。まあ、そんなわけでですね、大阪、ね、まあ、なんで大阪行くかというとですね、まあ、ちょっと人にね、挨拶をしに行くなんていうのもあったりとか、オフ会をするとか。あとは、まあ、やはりね、ここがメインとなるんでしょうか。新地ですね。篠田山新地に行くというのがね、まあちょっと大きな目標でもありましたから、まあこの辺がね、私今回、まあ大きな目標となっておりましたけども、まあ他にもね、大阪と言ったら何でしょうと、ね、粉もんを食べなくちゃいけないぞと、そのあったりとかね、串揚げを食べないといけないぞとかね、あったりとか、まあそんなのがね、いろいろありまして、まあ、どんな感じでね、やってったのかなんていうのね、お話ししたいと思うんですけども、ですね、まあ、行ったのは大阪、4月の10日ですね。行きまして、朝7時30分にね、バス乗るんだよね。バスがね、ほんと、まあ、本来夜行バスだと思うんだけど、今回は昼間ね、昼便っていう感じだからね、朝7時半から、乗って、一応着予定が15時40分着予定となっておりますから。まあ結構な長旅と。しかも私、車酔いするタイプなんでね。バスの中で携帯とかいじれないの。本も読めない。ね。だから、まあ暇なんだよね、多分ね。でもしょうがないよね。背に腹は変えられませんから。だって、ねえ、安い飛行機だってさ、LCC とか使ったってさ、やっぱりなんだかんだで1万円ぐらいしちゃうんだよね。で、電車ももちろんそうじゃん。まあ一番安い新幹線だってね、プラットこだまとか使ったって1万円ちょっとぐらいかかっちゃうから。まあそこがね、やっぱりバスだと、私今回行ったやつだと4000円となっておりますから、激安だなっていうところでさ。まあもっと安いのあるわけだよ。2000円とかのもあるんだけど、まあ、さすがにそれはね、時間の都合とかでね、合わなかったので、今回はその4000円のね、プランで行きましたけどもね、ね、一応ね、酔い止めも飲みますよ。朝は6時に起床しましてね、珍しく。まあ、寝たのはね、なんか2時ぐらい寝たんですけどもね、ちゃんと6時に起きて、で、すぐに酔い止めを飲んでさ、で、臨むわけですよ。で、いろんなものをね、今回、荷物としてね、持っていきました。何を持ってったかというと、パソコン。あと、パソコンのね、バッテリー。ね、今回それ忘れてないからね。旅行の時はさすがに忘れなかったんだけどね。あとは普通の携帯用のね、モバイルバッテリーと、あとはカメラ。普通のビデオカメラとね、あとちっちゃめの三脚。ま、あとケーブルとかね。あとは、ミニ四駆。ね。なんで大阪にミニ四駆持ってくんだよってありますけどもね、ミニ四駆を持ってっておりますと。まあ、あとはね、ちょっと着替えだったりとかね、下着類とか持ってったりっていう感じで、まあ、重いんだよね。パソコンが重い。異常に重いんだけど、まあ、パソコン持っていこうと思ってさ。ね。で、あと、一番かさばったのが、もう一個あったんだけど、首の枕。旅行とかするときにさ、首に巻く枕みたいなのあるじゃない。あれ、欲しいなと思って。てか、家にあったんだけどさ。首痛いからさ、いつもさ、なんか、首解消するグッズないかなと思って昔買ったんだよね。で、捨てようか捨てまいか迷ったんだけど、捨てられずにね、家にあったわけ。 だこれを持っていきたいなと、この旅にはさ。これがね、あの電車とかだったら、俺ね、電車の中で別に携帯いじったりとかパソコンいじったりとかしてればいいからさ、あの首とか全然平気なんだけど、バスすることないからさ、絶対背もたれにさ、もたれかかってる状態の方が長いわけじゃん、何時間も。したら絶対首枕必要だよねと思って、そしたらさ、もうそれがすげえかさばるわけ。あの空気で膨らむタイプじゃなくてビーズが入ってるんだよね。すごい気持ちいいビーズが入ってて、もうカバンの3分の1ぐらいはそいつで締めてんの。邪魔だなとね、思いつつも、まあそんなね、あの今回持ち物ラインナップでございますよ。そんでね、私、まあ無事ね、朝起きられたから、でそのままね、大崎駅に、行きまして、�朝7時半。そんで今回乗ったバスなんだけども、これね、皆さん知ってますか？ウィラーっていう、WILLER か、ウィラーっていうバス会社さんなんだけど、前にね、多分テレ東系の夜中のさ、あのビジネス系のテレビの方でさ、特集されてたと思うんだよね。俺その時見てたんだけどさ、ガイアだかね、うん、ガイアの夜明けとか、なんかその辺だと思いますよ。で、ウィラー、お、これね、前見たやつだとか思って、でこれの4列シートに乗ったの、ね、予約しまして。まあ普通だよね、4列シートってね、一般的なバスっていう感じなんだけど、でそれ乗ってさ、でね、発車かと思って、で発車したわけで、さ、発車したんだけどさ、結構空いてんのよ周りで。俺の隣なんだけど、人がいなくて。だから、今回の旅なんだけども、行きのバス、二席を一人で使うっていうね、形になりまして。でも、大体のお客さんそうだったんだよ。やっぱさ、夜行バスっていうのはみんな使うからさ、結構満席になっちゃうかもしんないけど、昼間のバスって使わないよね。しかも割高だしさ、少し。だからそういうこともあってかわかんないんですけども、一人二シートみたいなね、感じで、で、窓側にね、自分は座って、で、通路側に荷物置いたりとかしちゃって、もう悠々自適ですよ。で、ね、かさばっていた、首枕の方もね、取り出して、快適快適つってね。で、まあ、酔い止めもね、効いてますからね。本当に、いい旅だなと思って。で、ケツも痛くならねえと思ってね。このなんか、ウィラーの、そのバスのシートって、独自開発してて、結構いいシートなんだよね。なんでね、長旅でもね、疲れない。まあ、そんな感じでございましたけどもね。で、まあ、途中途中ね、まあ、長いから、サービスエリアとかね、寄るわけですよ。で、サービスエリア1個目が、海老名サービスエリアっていう。なんかサービスエリア特集とかされるとね、よくなんか聞く名前だと思うんだけど、海老名サービスエリア、俺も聞いたことあって。で、何がね、なんか名物があるじゃん、最近サービスエリアではさ、美味しい食べ物がさ。で、ツイッターなんかでさ、海老名サービスエリアで何食べたらいいんだろうなんてね、ツイートしたらさ、メロンパンじゃないですかみたいな来てさ、そうだな、海老名つったらメロンパンだなと思ってね。で、メロンパン一個食べてさ、うん、美味しいっつってね。まあ、普通のメロンパンよりはやっぱりジューシーでね、中に果肉というかさ、そういうのがすごい練り込まれてるから、しっとりとしたメロンパンでね、美味しかったんだけども、まあそんなね、のを食べて、でそのまままたバス戻ってね、また長旅で岡崎サービスエリア、草津サービスエリアとね巡って、で、まあなんだかんだでね、特になんか渋滞とかもなくね、スムーズに行きまして、予定では15時40分着の予定が15時30分に大阪着きましてね、意外とまあ早かったなっていう印象。まあそれなりにね、やっぱりね、ありますよ、8時間も乗ってるからさ、まあそれあるんだけど、まあ途中途中ね、休憩一個一個のサービスエリアで 15分とか20分とか休憩するから、まあなんか正味多分1時間ぐらい休憩してた気はするんだよね。そう考えると実際バス動いてたのは7時間ぐらいなもんだからさ、7時間で着くって考えれば近いよねみたいなね、まあそんな感じはしましたけどもね。でそんなんでさ、で今回あのざっくりスケジュールなんだけども、まあ大阪着いたらどういうね流れかというとですね、まず、篠田山新地に行きますと。で、あの、もともと一人でね、私一人で篠田山新地行こうと思っていたんですが、今回、オフ会にね、来ると言ってくださったリスナーの方たちにね、いろいろとお話ししていたら、私も行きたい、私も行きたいと、ね、いうようなお声もいただきまして、じゃあ、行きたい人に関しては、一緒に行きましょうと。で、まあ、一緒に行かない人、ね、の方は、普通にオフ会から参加してくださいっていうことを伝えまして。そんで、なので一応ゼロ次会っていう感じだよね。篠田山の前に、まあ、ちょっと軽くね、串揚げ屋でも行って、で、若干の交流をね、初の顔合わせもいると思うからさ、ね、ちょっと交流をして、それで、篠田山に行って、で、そっから戻ってきたらオフ会をすると。ね、そういう、1日目のスケジュールになっておりました。で、15時30分、大阪着いて、本当なんか梅田かな?本当大阪駅に着いてさ、バスターミナルのところにね。そんで、15時50分から、ゼロ次会をしましょうっていう風に、伝えておりましたんで、それがね、松葉。これなんか、梅田駅のすぐのところにあるんだけど、松葉総本店ってところにね、行きまして。で、ちょっとね、何人か、で、パルナイトです、はじめましてみたいなね、感じでさ、お話ししてさ、じゃあ、ちょっと篠田山行く前に、ね、串揚げ食べちゃいますか、つってね。で、まあ、美味しくね、いただきまして。まあ、これがね、私の今回のグルメ旅のね、一発目でございますからね。なんか、串揚げって、ね、食べるとさ、結構飽きるんだよね。なんだけど、このね、松葉総本店の串揚げはね、なんか衣からして、やっぱちょっと違うというかね、衣にね、弾力があるんだよね。うん、美味しかったなと思ってね。で、普通の串揚げ屋さんってさ、注文したら揚げてくれるみたいなスタイルが多いと思うんだけど、じゃなくて、どんどんね、揚げたら、目の前のね、なんかトレイがあって、大きいトレイがあって、そこにね、どんどん乗せてくれるのよ。で、今、揚げたてなりましたよ、つって。ね、置いてってくれて。で、それ食べてもいいし。で、すでに揚がって置いてあるやつを、あ、これ食べたいんだけど、って言ったら、じゃあ温め直しますかとかね、言ってくれて、ね、すぐもう一回揚げてくれんのかなとかしてくれたり。だからもう目の前にある串をね、どんどん取ってってね、好きに食べちゃっていいのよ。で、食べたら、まあ、一本一本値段が違うんだけど、串の長さとか形とかで、向こうはね、金額判断してるみたいでね、だから目の前にあるやつどんどん食べてっちゃって、OK と。で、あと、もちろん、あれですよ。二度漬け禁止のね、ソースがね、目の前にございますから、それつけて食べると。で、キャベツは食べ放題っていうね、感じで。まあ、キャベツ食べ放題はね、なんかどこの串揚げ屋さんもね、大阪では一緒みたいでございますけどもね。まあ、そんなところでさ。で、数人ね、まあ、ゼロ次会集まってくれてさ、で、交流をして。じゃあね、なかなかテンションも上がってきたからということで、篠田山新地行きましょうかとなりまして。そんで、篠田山新地、遠いんだよね。意外と。この梅田、大阪駅と梅田駅って、まあ、一緒のところにあるんだけど。で、ここから、だいたい40分くらいかかるんだよね。まあ、待ったりとか、ね、電車待ったりとか、まあ、乗り換えだなんだってあるからっていうのはあるんだけど、まあ、結果40分くらいかかるっていうね。若干小旅行っていうね、大阪まで行ってさらに小旅行っていうね、ところでございまして。で、篠田山新地 ね、無事着いてさ、で、何時ぐらいかな、17時15分とか30分ぐらいには着いて、で、街を歩くわけ。ね、駅出て、じゃあ、今日ね、行く篠田山のね、お目当てのね、お店、向かうんだけど、駅出たら、すぐ、目の前にですね、スーパー玉出っていうさ、なんか大阪では有名なね、スーパーがあるんだけど、そのスーパーがドカーンってあってさ、パチンコ屋みたいなやつ。で、あ、これ玉出じゃんつってさ。で、そんなのでテンション上げつつね、篠田山向かうわけなんですけども。で、今回私たち行こうと思っていた、その、お店というのが、まあ、銀猫っていうね、お店なんです。ほんとね、いろんなリスナーの方からね、篠田山新地は銀猫だと、ね、いう話を聞いて、うん、じゃあ行くしかないね、つってね。で、篠田山、ね、ちょっと楽しみにね、していたわけなんですけども。で、そのエリアね、入ったわけ。その、いわゆる篠田山新地エリアね。したらさ、やっぱりすごいいっぱい店があんの。なんか俺の想像では、どっかの情報なのかね、あれなんだけど、7、8店舗しかないっていうイメージだったんだけど、そんなことなくて、なんかすごいいっぱい店があって。で、なんか話を聞く限りだと、篠田山新地の大半の店っていうのは、同じところから女の子を派遣して、なんか、呼んでるらしいのよ。だから、A っていう店があって、B っていう店、C、D っていうね、店がじゃあ4店舗あったとしても、同じところから派遣されてくると。だから、A の店でも D の店でも、A 子ちゃんに会う可能性はあるみたいなね。そんな感じらしくて。ただ、その中でも、まあね、やっぱり、ごひいきにしている店があるんだろうからさ。だから、共有してるとはいえ、C 子ちゃんに関しては、ね、なんか、C 店舗しかいませんよとかね。優遇されてますよとか、そういうのあるのかもしれないけども。で、これが一般的な、篠田山新地のスタイルなんだけども、銀猫っていうところだけは、その女の子は、その共有している女の子ではなくて、独自で、確保している女の子がいらっしゃるというところでね、ちょっとワンランク上のね、場所ということで、そんで街を歩いてさ、でね、リスナーの方、篠田山新地行ったことあると、銀猫行ったことあるっていう人が いらっしゃったからさ、案内してもらって、で、こちらがね、銀猫になりますという風な話になって、で、おー、なんかね、ちょっと高級料亭っぽいんだよね。綺麗だし、なんか古びた建物じゃないんだよね。その日本っぽい感じの高級感のちょっとある、料亭っぽくて、のれんみたいなのがあってさ。で、あ、やってるみたいな感じでね、入ってさ。じゃあ入ったらさ、いらっしゃいませ、つってさ。まあ、なんか、メイドさんではないけどもね、そういう、羊みたいなさ、女性の方がね、何人いたんだろう。5人ぐらいもいて、入り口に。受付カウンターに2人ぐらいと、あとその中井さんみたいな感じでね、3人ぐらいいたのかな。そんななんか手厚いもてなし受けるのと思ってさ。そしたらね、初めてですかみたいに言われてさ、そうっす、みたいな。ね。で、私は初めてではないです、みたいなね。そんなリスナーの方もいらっしゃってさ。じゃあ、過去に来たことあるっていうことは、網膜認証とかね、すでにもう登録されてるってことでよろしいですかって言われて。はい、つって。ね、なんか手慣れたもんだなと思ってさ。そしたら横目で見たら、じゃあちょっと最初にその辺の網膜認証の、方からチェックしていきますね、つって。で、過去に来たことあるリスナーの人はその、ね、網膜認証すんのよ。そんなさ、エロいお店でさ、網膜認証とか俺受けたことないからさ、あ、こんな感じなんだ、みたいな。やっぱ、アナログじゃん。特になんか、ねえ、梅田から40分もかけてさ、ちょっと離れたところに行ってさ、でそんな、エロいところのね、街にさ、そんなハイテクがあるとは思わないじゃん。で、まぁ、あ、一応情報はね、知ってはいたけどもさ、 まあ本当に網膜認証とかするんだみたいな。まあね、事件とかあったらね、大変だからね、っていうことでやるんでしょうけども。で、そんなんでさ。で、ちゃんとね、過去に登録していたものが、一致したらしくて、あ、じゃあお客様大丈夫です、っていう風に言って、リスナーの方はね、進んでいって。で、その他の、俺含めね、他のリスナーの人に関しては、今回初めてだっていうことだったから、じゃあ、新規登録でっていうね、ことで、じゃあ、網膜認証しましょう、つって。で、私もね、網膜認証しましてね、なかなかね、黒目をね、ちゃんと全部出してくださいねって言って、だから目を見開いてくださいねって言われて。で、網膜認証がね、無事、認識しまして。じゃあ、登録完了なんでね、つって。じゃあ、お連れさんね、あちらでお待ちなんで、つって。で、入ってってさ。したらなんか、ちょっとだから和風の居酒屋っていうのかな、ちょっと和風の高級感のある個室居酒屋みたいなところに通されるんだよね、その個室に。どこだろうな。東方見聞録かな。もうその高級じゃねえじゃねえかってね、あるけど。木で作られたさ、個室の居酒屋っぽいところよ。の一角みたいなところに入って、で、そこで、ね、ちょっと、リスナーのみんなでね、待ってさ。したら、その中井さんがね、入ってきて。お待たせしてます、つってね。女の子、準備できましたので、ね、こちらから選んでいただきたいんですけども、つって。さ、タッチパネル持ってくんの。だパネマジってあるじゃん。パネルマジック。まあ、いわゆる、女の子のね、写真撮って、その写真をフォトショップとかでね、可愛く加工して、それを、お客さんに見せて、ね、この子どうですかみたいな、言うのが多いと思うけど、そういうんじゃないんだよね。写真とかじゃなくて、タッチパネルを持ってきて、4人女の子の名前と、年齢書いてないか、名前と身長と、カップ数とかは書いてあるの。あと、なんかその、少し、ぽっちゃりとかね、スレンダーとか、そんなの書いたんだけど。そんなんしかなくて。で、4人乗ってるわけ。写真なしよ。で、こちらの子たちが、ご案内できますよ、つって。で、ね、だいたい何歳ぐらいの子なんですかって聞いたら、21ぐらいから25歳の子がいて、で、どうしようかなってなった時に、一応ね、みんなでじゃんけんして、で、勝った人から選んでいこうよって話になって、で、じゃんけんしまして。で、私、下から2番目だったんだけどもね、勝った順番としては。なんだけど、もうここまで来たら、最後の方がいいかなと。残り物には福があるかなと思って、じゃあ、一番ね、負けてしまった人に順番譲って、俺最後でいいんで、じゃあ、つって。好きな方ね、選んでください、つって。で、選んでもらって、残った、ね、人を、私ね、チョイスしまして。で、そんなんで、私選んだ子がですね、身長160センチ。で、おっぱいは C カップで、スレンダー。多分、24とか5とかの人だったと思います。まあ、俺スレンダー好きだし、ね、細い子の方が好きだし、あと、身長もね、俺165ないぐらいなんで、160センチだったら俺よりもね、身長下だしと。で、年齢はね、絶対的に俺よりも年下だからね、何の問題もない。という感じでさ。で、そんなんでさ、じゃあ、ね、皆さん、各自ね、お部屋の方にお連れします、つってさ。で、連れてかれるわけ。で、2階登ってってさ、で、2階の部屋ね、各自、その個室になってるんだけど、その、部屋のさ、入り口、各部屋の入り口にさ、なんかセンサーみたいについてんの。まあ、次元爆弾みたいについてんの。各ところにね、光ってんの、ランプが。なんかどんだけハイテクなんだよっていうね、ところどころ見えるそのハイテク感。網膜認証から始まり、タッチパネルから始まり、ね、その個室の、次元爆弾に始まりね。だ、そんなんでさ。まあ、あれに何の意味があったのか、ちょっと、俺は未だに分かってないんだけども、まあ、なんか、入ってますよとか、ね、プレイ中ですよとか、 まあ、そういうのを、なんかその、色で表示してるのかちょっとわかんないけどもね。まあ、そんなのがあってさ。そんで、いろいろとね、中井さんの方に説明されるわけ。まず、シャワーを浴びてください。ね。で、歯ブラシとマウスウォッシュあるんで、これもちゃんと使ってください。それで、5分かな ?3 分とか5分、シャワーの時間がありますんで、その間に全部終わらせてくださいと。で、終わったら、裸の状態でね、ベッドの上で待っててくださいねって言われまして。わかりましたと。じゃあタイマーセットしますねつってね、ピッつってスタートってされてね、もうこっからすぐにねシャワー浴びなくちゃいけないですよね。バタバタとやるわけなんですけどもね、意外となんかちゃんと歯磨きてえなみたいなねちゃんと体洗いてえなとかね思ってると時間がどんどん過ぎていってしまってね、多分3分だったのかな、あっという間でさ、まあ、もちろん服脱いだりとかね、荷物置いたりとかなんかいろいろあるからさ、それも全部含めてね、まあ、3分5分じゃね、結構バタバタで。で、ピピピピッとね、タイマー鳴ってさ、お、時間来ちゃったってね。で、体拭いて。そしたら体拭いてる時に、女の子がね、入ってきまして。ね、コンコンと。ね、こんにちは、つって入ってきて。あ、こんにちは、つってね。今、あれですよ。風俗嬢と、ね、俺役でね、ちょっと声色を変えてみましたけどもね。どうでもいいんですけども。だそんなんでさ、ね、女の子来てさ、したらなんか、思ってたより、ね、最初の第一印象どうかって話よ。思ってたよりも細い。っていうか、ま、ガリッガリかなって、ちょっと思った。俺もさ、難しいところで華奢な子が好きだよ。だけど、その、キャシャとガリガリってやっぱりちょっと違うじゃん、そこって。その骨格が、とかさ。でも、あれは骨格も、もちろん、そのキャシャなんだけど、さらに肉がついてなさすぎて、お、大丈夫かみたいな。結構ガリガリだったんだよね。だから、おーと思って。ね、デブは嫌だかガリも嫌だっていうね、標準がいいっていうね。それはみんなそうなんかもしんないけどもね。でもまあ、じゃあデブとガリどっちがいいのって言ったらまあガリの方がいいからね。そういう意味では、ね、っていう感じなんだけどもさ。若干ね、細いななんてね、思ったりなんかしたのが第一印象。でも、パッと見は可愛く、ね、可愛くてさ。だからまあよかったなと思って。で、そんなんでさ、じゃあ、早速、つってね。一応、プレイ時間は15分なわけ。で、15分で7500円と。で、これは、まあ、いつ払うのかっていうと、入り口でね、券売機があってね、券売機で、7500円入れて、券買うのね。すると、ワンプレイ、ね。ワンプレイ7500円っていうね、感じでございましたけどもね。そういう、風俗店で券売機っていうね、その謎なね、感じでございましたけどもね。で、そんなんでさ、女の子と、プレイをするわけ。で、じゃあベッドの方じゃ寝っ転がってくださいって言われて。で、まあ、吸ったもんだありましてね、そこで、ちょっとした、なんでしょう、恋愛感情が生まれ、ね、なんか、若干のね、瞬間のハッピーエンドを訪れと、ね、感じでございましたけども、ただやっぱ時間短いというかね、15分だからさ、俺もね早漏とはいえさ、その2週間前ぐらいからカリオナトレーニングしてね、早漏防止のためにね頑張ってきたわけだからさ、まあ、意外とねあっという間の時間が過ぎてしまい、3分前からなんか鳴るんだよね。お知らせが鳴るわけ。3分前ですよ、つって。で、お、なんか鳴ってますよ、つって。あ、あれ3分前の合図、つって。で、2分前でも鳴るのね。で、1分前でも鳴るんだけど、なんかあっという間でさ、あれもう1分前だよ、つって。もう行かなくちゃダメだよ、ってなって。あ、わかりました、つって。 ね、今、行きまーすつって。ね、パルナイト行きまーすつって。で、行こうとしてから10秒でね、きっちり行ってさ。で、あ、お疲れ様でした、つって。じゃあもう、すぐ出ないと、シャワー浴びてすぐ出ないと、つってね。で、すぐシャワー浴びて、ね。で、洗ってもらって、で、着替えて、で、出ると。そんでね、ね、すっきりした顔で、ロビーの方行ってさ、したら、お連れ様ね、ちょっとお待ちになってますから、その前に一回ちょっと、アンケート書いてくださいって言われてね。アンケート書いて。ね、女の子はどうでしたかとかね。いろいろ書いて。したらさ、隣の部屋ね、通されて、ね、お連れ様みんな大集合みたいな感じでさ。で、どうだったみたいなね。みんなどうだったみたいな顔してるんだけどさ。じゃあ、まあ一回ね、店出てさ、ね、ちょっと歩こうか、つって。で、歩いてさ、で、どうしようかと。一応ね、早めに、みんな終わったからさ、特に待つこともなくね、4人終わったから。だから、どうしようかなと。この後、そのまますぐに、オフ会はね、新世界でやるっていうね、話をしておりましたから。新世界まで戻っても、まあ、ちょっと時間余っちゃうなっていうのがあったから、じゃあちょっと、この辺で、軽く飲めるとこないかなつって。で、なんか、道のね、なんか、小道逸れたところを入ってったら、なんか、たこ焼き屋さんがあって、あ、じゃあここで何でもいいわつって、酒飲めればいいわつって、ここでちょっと反省会しようぜつってね。まあ、反省会ってか、感想会っていうかね、しようぜつって入って。本当に知らない店よ。多分、ラベンダーっていうお店だったと思うんだよね、俺の記憶では。なんだけど、食べログとかで探しても、篠田山にラベンダーっていう店が出てこないんだよね。だそのぐらい、ローカルなお店に行きまして。で、入ってさ、で、たこ焼き売ってんの。で、10個で100円とかなの。激安と思ってさ。じゃあ、ね、10個入りのやつが1人前であれば、じゃあ2人前くださいですね。で、分けて、で、各自飲み物頼んで、で、飲みながらね、ちょっとたこ焼き食べて、って。どうだったどうだったつって。いや、俺のちょっとガリガリだったつって。ね。で俺はぽっちゃりだったよとかね。俺のは巨乳だったよとかね。でも、みんな結構満足してて、若い女の子の肌を触るってこと自体がね、素晴らしいつって。とかね。体位を変えることができましたみたいな。ね。それだけで満足ですとかね。なんかそんないろんなね、意見がございましてね。だから、まあ、正直俺としては、ちょっとなんとも言えない感じではあったんだけども、とても、いい子だったしね。なんかね、俺が言われて、若干、良かったなって思うのは、そのね、風俗場に。ほんとあっという間だったね、つって。なんか時間がすごい早く過ぎてっちゃった、みたいな。ねえ、うまいなと思ってさ、そういうこと言うのが。ねえ、まあ、そんなね、ところでございましてね。で、まあ、そんな反省会をしてさ。で、美味しいたこ焼きをね、食べてさ。まあ大阪来て初めて食べたね、たこ焼きなんだけど、それがさ、篠田山のね、路地裏のところにある、ね、名もなきね、たこ焼き屋さんだったんだけどもね。いや、美味しかったんだよね。もう一回行きたいと思ってて、そこ。なんかね、出汁がめちゃくちゃ効いててね、か、もんじゃ焼きを凝縮したような雰囲気すら漂わせる、そんなたこ焼きで、良かったんだよね、と思って。しかも安いしね。多分500円ね。10個入りで500円だからね、めちゃくちゃ安いしさ。だからね、ちょっとまたただラベンダーって名前だと思うんだけど、出てこないんだよなと思って。いくら調べても出てこないんだよなと思って。ラベンダーちゃんは出てくるんだけどね。篠田山新地で勤めている女の子、ラベンダーちゃんしか出てこないっていう。悲しみございましたけどもね。 で、そんなんでさ、まあね、そこで反省会完了してさ、じゃあ、ね、行きましょうかとなって、オフ会に向かうわけですね。一次会ですよ。ようやくね。そんで、そこが、どこだ、通天閣のほんと真下にある、だるまっていう串揚げ屋さんなんだけど、なんか新世界店と、あと、通天閣店ってあったんだけど、なんかね、串揚げ屋さんって予約が基本的に取れなくて。なので席数の多いところだったら、まあね、ドカンとね、その場で行っても、まあ、座れんじゃねえかなと思って、で、だるまの通天閣店は、50席ぐらいあったから、まあ行けるかなと思ってね、そこを一次会と設定をさせていただきました。で、今回一次会か。うん、一次会に来てくれた人に関しては、合計で6人かな。来てくれまして。で、篠田山新地だけのね、参加の方もいらっしゃって、ね、その人は帰ってしまったんで、今回、だ俺が会った、リスナーの数は6人あって、ね。で、一次会に、ね、ゼロ次会しか来なかった人もいるし、で、一次会にもね、一緒にね、来てくれた人もいて、で、一次会に関しては、ね、5人のリスナーさんと俺という感じで、楽しいね、オフ会をするってことになりまして。まあ、そんなね、ちょっと篠田山新地から、一次会までのね、ちょっとお話でございましたけども、ちょっとね、お便りもいただいてますから、ね、ちょっと読んでいきたいと思いますよ。ラジオネーム、マツコ EX さん。パルさんこんばんは。トレーニングの成果出てますね。羨ましいです。私はこの前、手こき風俗で30分楽しもうとチャレンジしたら、25分まで我慢できたのですが、まさかの我慢のしすぎで中行きしてしまいました。精子も出せず、あそこは縮こまるばかり。そしてタイムアップの笛が、タイムアップの笛が鳴り、何をしに行ったのかわかりませんでした。パルさん、我慢の特訓方法を具体的に教えてくださいっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、カリオナトレーニングですよ。ね、普通にコンドームの中にローションを入れて、で、そのコンドームをチンコに被し、ね、それで狩りを刺激しながらオナニーすると。これを普通にやってくださいと。で、まあ、多少行きそうになったら、まあ、我慢するというか、まあ、オナニーやめるみたいな。それをすることによって、刺激に慣れていくっていうね、ことになりますから。だからなんか、行きそうなのを我慢するっていうよりは、ただただ刺激に慣れると。普通のオナニーだってさ、行きそうになったらさ、ちょっとやめたりするんじゃない？で、また再開したりとかするじゃない？それと同じで、なんか、劇的にやり方を変えるわけでは全くなくて、そうだね、狩りを刺激するっていうこと。で、その刺激の仕方が、テンガとかよりも、その、コンドームに、ローション使った状態っていうのが、一番、刺激を、その、幹部にね、幹部だけに、刺激を与えることができるかなと思うので、まあそれをね、とても推奨、私しております。で、この方法やってるんだけど、うまくいかないんだけどってことがあれば言ってください。ね、ちょっとそこから先のやり方ってことなんで、まずは、いわゆるそのカリオナトレーニングね、私推奨しております。それをやってみて、ね、で、1週間ぐらいやってください。毎日だとね、ちょっと、チンコがね、疲れちゃうと思いますから。二日に一回ぐらいは、カリオナトレーニングして、週に三回、やってみてください。これを、2週間続けてください。三週目に、ピンサロ行きましょう。我慢、できると思います。多少ね。前よりは我慢できるかなと思いますんで、ちょっとね、そんなんでね、手こき風俗でね、悲しい思いせずに済むと思いますからね。 一回、ちょっと二週間ぐらいのね、修行を積んでみてはいかがかなと、と思っておりますけどもね。ちょっとまあそんな感じで、じゃあ、ちょっとね、大阪オフ会、ね、ちょっと一次会のね、話なんてね、していきたいと思うんですけどもね。一次会はですね、まあそんなわけで、だるまでね、だから串揚げ屋さん、一店舗目、松葉総本店ね、ゼロ次会でございましたけども、一次会で、ね、だるま通天閣店行きまして。で、まあ串食べたんですけども、まあ美味しかったんだけど、あんま覚えてないっていうのが正直なところで。まあ衣も薄くてね、美味しかったんだけどね、で、なんか、胸焼けしたりとかしない。美味しいなーっつって、普通に食べてたんだけど。だ、自然と食べられちゃうものなのかもしんないね。なんか、これはさ、なんか、衣がこうでさ、中の具もさ、とかさ、そういうのじゃなくて、もう自然とスイスイスイスイ入っていっちゃう。そういうのもあるのかもしんないし、あとは、やっぱちょっと緊張していたというね、私。席の方もさ、カウンターにさ、6人並んだのよ。で、左側に2人、リスナーさん。で、俺。で、右側に3人のリスナーさん、みたいな感じだったから、どっち向いていいかもよくわかんないし、でもさ、俺が端っこだと、ね、端っこと端っこの人だと全然喋れないじゃん、遠くて。だから、ね、パルナイト一応、ね、パーソナリティとして来てるからさ、真ん中に座ったんだけどさ、いや、よくわかんねえなと思って。ただみんなが円満に喋れてたらいいなと思って、その調整をしていた感じでね、まあ結果俺が一人ちょっとぼっちになるみたいだね。そんなタイミングもありましたけどもね。だそんなのもあってね、大丈夫かなって、みんななんか楽しく喋れてるかなとかね、思いながら。で、ね、せっかく来てくれてるからね、俺もなんか喋ったりとか、みたいな。で、そんなのね、考えていたら、ね、もう串揚げよくわかんなくなってね、まあ、パクパク食べてたんだけどね。まあ、そんなね、だからね、だるまはね、多分美味しかったと思うよ。わ、なんだこれっていうことは一個もなかったからね。だそんなね、そんなグルメレビューあるっていうね、ところございますけど。で、そんなんでさ、でね、話としてはさ、みんなでね、ちょっといろいろ話してさ、いつから聞いてるんですかとかさ、リスナー間でもそういう話があったりとか、いや、自分ね、いつからなんですよ、とか、話あるんだけど、なんか中にはね、ほんと、YouTube の動画から始まった人もいてさ、Uber Eats の動画を見て、そっからカップラーメンとか見て、で、YouTube に上がっている、で、そのネットラジ、ね、童貞ネット、あとネットラジの放送を聞いて、それで参加してきてくれた人とかね、だから入り口が YouTube っていうのはもう新しい、新世代がね、誕生していたりとかしてさ。とか、あと、今回、年配の方も来ていたので、年配っていうかまあ、俺よりもね、上の方が来てくれていてさ。一応ね、その人年長者ね、その場では年長だったんだけども、俺が無職の頃かな。ラジオパーソナリティスクールに通ってた頃から聞いているというね、方が来てくれてさ、あの辺から聞いてますよ、つって。で、あとね、私、すごいポッドキャスト聞いてますよ、つってね。何個聞いてたんだろうね。15個とか20個ぐらい聞いてんじゃないかなっていうね、ポッドキャストマニアのね、方が来てくれてさ、その中でさ、こんなね、こんなっつったらあれだけどさ、童貞ネットをね、好んでね、聞いてくれてる。オフ会までね、参加してきてくれるって、とても嬉しいなと思ってさ。とかね、そんな話をしたりとか。あと、他に今回来てくれた人としては、前に名古屋オフに来てくれた人とか、あと、誰だろうな、京都オフに来てくれた人とかね。もう、初見の人は、ほんと数人っていう感じでね、過去に1回、2回、ね、オフ会でね、顔を合わせてるような人が来てくれて。ねえ、普通さ、1回会ってさ、 や、パルナイト、ね、ラジオもやべえと思ったけど、実際会ったらまあ普通の人だろうと。ね、それでオフ会来たら、うん、やっぱり、ね、リアルもやばかったみたいな。なればさ、2回目のオフ会って絶対来ないじゃん。でも、2回目のオフ会もね、そうやって来てくれるっていうことは、良かったなと思ってね。うん、もう一生会いたくねえっていう風には思わなかったってことだからね、嬉しいなってところでさ、京都から来てくれんだからね、京都名古屋から来てくれんだから大阪まで、ありがてえ話だなと、ね、いうところなんですけどもね。でそんなんでさ、で、だるまね、美味しく堪能して、でその後リスナーの方一押しのお店があって、せっかくだったらね、俺はその人の、そのリスナーの人の中でね、その、一押しってのあればそこ行きたいなって思ったから。だからそこが、それも新世界にある、赤坂屋っていうお店なんだけど、ここの串揚げ屋さんがね、まあ美味しいと。いうことでさ、そこ連れてってもらって。そしたら、6人とかね、普通に入れてさ、ラッキーしてるな、つって。そんで、そこでさ、めちゃくちゃ、串揚げ頼んでさ、なんか花見じゃねえかっていうぐらいね、豪華なね、テーブルになってさ、これはいいぞ、つってね。で、みんな、ほんと、なんか、構わずね、もう食べてってさ、美味しいな、つって。いや、多分、そこ全部美味しかったんだよね。だからね、なんかその串揚げだけじゃなくて、他の、もつ焼きみたいなんだったりとか、土手煮みたいなんだったりとか、フライドポテトとかで、まあ、写真の方はね、一応ツイッターとかにね、アップしてあるのでね、よかったらね、ちょっとツイッターで時系列で追ってもらうと、あ、これがあの店かなとかね、若干わかるかなと思うんだけど。そんなね、なんか、いろんなラインナップがあって、どれも美味しくって。ただ、ここもね、私、あ、なんか喋んなきゃとかね、あ、みんな楽しくやってるかなみたいなね、ところが、ただありましてね、まあ、味をそんなにレビューできるかっていうとね、そこまで覚えていないんですけども、普通に美味しかったなっていう感じ。なので、なんか改めて、その、だるまと赤坂屋、もう一回行きたいなって、ちょっと思うよね。普通にグルメの旅として、オフ会とか関係なくね、ここの、ね、衣は何々の、何々さんの、あれ、これは、粗いな、みたいな。ね。こっちは細かいぞ、みたいな。で、ハイブリッドのパン粉を使ってる、みたいな。そういうのをさ、ちょっとね、ちゃんと堪能したいな、と思ったりはしますけども、普通両方ともね、美味しかったな、と思って。そんで、堪能して、もう、その時点何時ぐらいかな、11時だ、23時ぐらいになってんのかな。で、ねえ、ちょっとみんな、どうするんだこの後っていうね、ところであったけど、じゃあちょっと、こっから、ね、近くに、飛び出しんちがあるから、夜の飛び出しんち散歩みんなでしませんかって話になって、いいねってなって、で、そっからちょっと歩いて飛び出しんち行くのよ。で、飛び出しんち行くまでの間、だから、何、飛び出しんちって西成なのかなの方に、新世界から、そう、飛び出しんちまで歩いて、まあ、何分くらいかかったのかな、酔っ払ってっからね、あんま時間わかんなかったですけどもね。まあ、10分、15分かかってるような気がしますけども、そこのね、通りに、ザリガニっていうゲームセンターがあって、俺今回大阪の旅で一個行きたいなと思っていた、そのスポットとして、そのレトロゲーセンのザリガニっていうところに行きたかった。これ一個目標だったんだけど、ね、ついこの前、どっかネットニュースでね、ちょっと話題になっててさ、すげえいいレトロゲーセンがあるぞみたいな。だからせっかく大阪行くからなと思ったんだけど、その飛び出しんち行くまでの道で見つけちゃって、あれ、ザリガニじゃんつって。で、びっくりしちゃってさ。で、中見たらさ、対戦ゲームがね、ちょっと置いたんだけど、3台しか置いてないの。3台ってことないでしょと思って。 いやなんかちょっと外観違うな、ネットニュースで見た外観と少し違うんだけどと思ったら、その大阪在住のねリスナーの方が、いやいやザリガニってあのそこら辺にいっぱいありますよ。ねここだけじゃなくて他にもねザリガニ店舗ありますからって話になって、あそうなのと思って、ザリガニ1店舗しかないんだと思ってた。やっぱり現地行かないと分かんないことだよねと思って。そんでとはいえでそのちっちゃいザリガニもちょっと見たいなと思って中入ったら、スーパーマリオのアーケード版が置いてあったりとか、もう本当だからもうレトロよね。あとは俺すごい震えちゃったんだけど、ストリートファイター2のレインボーが置いてあって、知ってる？レインボー。俺もちっちゃい頃小学校の5年生ぐらいの時かなねえに何回かねやったことあんだけどさ、なんかね海賊版なんで多分普通の正規のものじゃなくて海外から入ってきたんだかなんとかって、昔はなんかその裏のね悪い人たちがお金儲けのために基盤をいじってとかね、そういう噂もあったんだけど、まあ、何やらそうじゃないっぽいんだけど、でそういうねちょっと海賊版っぽい、ストリートファイター2のね、ゲームがあったりとかして懐かしいと思って、でちょっと一回だけワンプレイだけしていいっつってね、ワンプレイしてさ、お得意のガイルで、ガイル少佐の、ショーパンチのソニックブーム、ソニックブームって画面上に一個しかね出現させることできないんだよ仕様では。だけど、連打で後ろ前パンチ、後ろ前パンチっていうのをもう結構早いタイミングでもうカンカンカンカン入力することによって画面上にソニックブームを10個とか表示しておけるの。もうゆっくりソニックブームがねスーって歩いてるよりもちょっと遅いぐらいのスピードでソニックブームがね、進行していくわけ。それがもう画面上いっぱいになるわけ、10個ぐらい並んでドラゴンになるわけよね。まあ、そんなんがあってさ、お懐かしいと思って、でそんなんやって、でまあ、負けないからさ、まあ、途中でねもう飽きちゃうし、あじゃあもうね堪能したからじゃあ行こうかっつって、で、篠田山新地ね向かいまして、で、夜のね篠田山新地ね、いいよねっていうかね、やっぱり行っときたかったなと思ってさ、でちょっとねお店の方ぐるぐる回ってさ、なんかね聞いてた感じとまあ一致するっていう感じなんだけど、店先に女の子が座ってんだよね。まあだから玄関みたいなのが、玄関って表現もあれだけどさ、店先っていう表現だよね。店先にの中に女の子が座っていて、で隣におばちゃんが座ってんのよ。で女の子はニコニコしながら手振ってんのね。で隣のおばちゃんが喋りかけてくんので、言ってくる言葉はもう決まってるんだけど、だいたいどのおばちゃんも言ってくることはね、お兄ちゃんってね、お兄ちゃん相談見てってーつってね、可愛い子おるよーつってね、だいたいこれの繰り返しね、お兄ちゃん可愛い子おるよーつってね、そんなで、なんかねそのなんだろう、俺たちが来ること分かってんだよそのおばちゃんって。なんでかなってよく見ると、その通路のところに鏡が置いてあるのよ。でだから俺たちがじゃあ、ね、ずっとまっすぐ歩いていこうとしたところの店のところに鏡があるから、それ反射しておばちゃん先に俺たちがこっち来るのもなんか分かってんのよね。だから俺たちが来る超いいタイミングでね、ドンピシャのタイミングでお兄ちゃんって入ってくるのね。お兄ちゃん見てってーつってね、可愛い子おるよーつってね、決めちゃってーみたいななるわけで、女の子は手振ってるわけ。 ね。で、女の子のクオリティっていうところで言うと、やっぱ高いと思うわ。面食いですよ、私。面食いの俺でも、4人ぐらいいいなと思った。俺、面食いだからね。でもいいなと思った。まあ、夜だからなのかもしんないけど、すごいライトアップされてんの、女の子自体も。だから、いわゆる、女優ライトみたいなさ、下から白いライト当ててるみたいなさ、だからすごい色飛んでるんだけど、そういうの抜きにしても可愛い子が多い。で、いろんな子がいる。素は知らないよ。ね、プライベートは知らないけど、そこでの演者としては、その清楚系だったりとか、ギャル系だったりとか、スポーツ系だったりとか、いろんなタイプの子がいるから、本当、何人いたんだろうっていうぐらいいる。で、道歩いたら、両方の、両脇がお店だから、もう、右見て左見てね、お兄ちゃんつってね。そしたら見るたびに可愛い子がいると。いいとこだな、つってね。ね、みんなね、酒も入ってね、お腹もいっぱいでね、飛びたしんちでね、遊ぶっていう気持ちではない状態で行きましたから。まあ、何事もないんですけども、ただ、あ、いいですね、つってね。夜の飛び出しんちはいいですね、つってね。みんなで歩いてさ。なんかすごいのよ。巨乳の女の子とかは、ね、多分、おばちゃんの、お兄ちゃんの声が始まった瞬間に、女の子はリアクション取らないといけないことになってると思うんだよね。そしたら女の子は巨乳だったら、ちょっとね、ぴょんぴょんするの。座りながらなんだけど、ぴょんぴょんするの。で、巨乳を、上下に揺らすの。そんなに揺れるっていうぐらい揺れるような巨乳の子もいる。そして、その子が、可愛い。巨乳って、アウトのことが多いじゃない。あ、巨乳だからいいけど、巨乳じゃなかったら、ちょっとなっていう子もいるじゃない？違う。俺、実感したのは、巨乳であれば巨乳であるほど可愛かった。飛び出しんち。そんな気がしました。そんなんですよ。だから、まだガッキーのような子がいたかというと、そこまでではないかもしれないが、でも、可愛いよ。可愛くて巨乳。巨乳が見れる。なんていうの？目で見た巨乳と、ちょっとエロい遊びができるっていうことよ。それは素晴らしいことだなってちょっと思ったよね。で、俺これ篠田山じゃないね。飛び田情報なんだけど、知らなかったんだよね。何を知らなかったかっていうと、ワンプレイ1万6000円だと思っていたの。で、それは20分コースなのかな？20分の25分コースが1万6000円っていう風に聞いてて、あ、ちょっとするなと。30分かな？わかんないけどもね、実際行ってないからわかんないんだけど。ほどほどするなと。だったら、で、篠田山で2プレイしたい方がいいんじゃないのって思ったりするんだけど、何やらですね、15分のプレイもあるらしくて、飛びた。15分だと、1万1000なんだって。結構安いよね、と思って。普通のさ、ね、都内とかでソープとかさ、行ったとして。まあ何分ですか。まあ50分とかで、安くてよ。1万6000円、1万7000円のもんですよ。それ考えたら、別に、ねえ、飛びたじゃなくたっていいじゃんって思っちゃったりするんだけど、1万1000円って言われたら、いいよね。別に、そんなさ、なんか長時間プレイしたいわけでもないからさ。だから、飛びたって素敵なところだなと思って。1万1000円で、ね、15分で、まあ、バタバタしちゃうのもあるけどね。でも、それで、ね、巨乳プルンプルンで、で、 なんかすごいね、可愛い子がいて。で、あと、お兄ちゃん、お兄ちゃんもうね、ここで決めちゃいないよ、可愛い子おるよ、つって言ってくれるおばちゃんが、セコンドについて、これは、いいな、つって。まあ、そんなね、思いを胸に、飛び出しんちをね、ぐるぐるしたんですけど。で、じゃあどうしようかと。ね、ぐるぐるしたけどどうしようかってなったんだけど、飛び出しんちのところにね、たこ焼き屋さんがあって。じゃあちょっと最後ね、たこ焼き食べましょう、つって。で、そこが、あっちち本舗っていう、結構大阪で何個かね、お店のね、出しているたこ焼き屋さんで、あっちち本舗ってところで、なんか後々調べたら、意外と高評価のお店でさ、そこでたこ焼きを頼んで、結構食ってきてるんだよ。ね。もう、一番最初に松葉で串食べて、串揚げ食べて、その後、ね、ラベンダーという名前だったと思うお店でたこ焼き食べて、で、だるまで串揚げ食べて、赤坂屋でめっちゃ串揚げ食べて、で、もうパンパンでしょっていうところなのに、あっちち本舗で、たこ焼きを食べるっていうね。で、普通に一人一人前ですよ。まあ、一個あげたかな。わかんないけど、でも、8個入りで500円とかだから、まあ、7個ぐらいをね、私一人で食べましてね。うまいな。で、飛び出しんちだからうまいのかちょっとわかりませんけども、なんか、今日一番美味しいたこ焼きの可能性もある。ね。ラベンダーも美味しかったがね、あっちちもうまいっつって。ただ名前の通り、あっちちだったね。これは完全に今日一で熱かったね。こんなに熱いたこ焼きがあんのかってぐらい熱かったんですけどもね、すごいうまくて。で、一応ここでね、帰る人はじゃあ帰りましょうと、終電とかもあるし、つってね。で、二人、離脱しまして。で、四人残りましてね。私と、あと、三人。ね、リスナーの方残って。どうしようか、つって。ちょっと飲み行こうか、つって。まだ飲むんかいっていうね、ところだったんだけど、なんか結構ね、飲める、ね、リスナーの方がいらっしゃってさ。だから、じゃあちょっとどっか飲み行こうか、つって。で、その辺散策して。またね、なんだかんだ歩いてね、難波とかその、道頓堀あっちの方まで歩いてきてさ。そんで、その辺のね、居酒屋で飲もうよってね、飲みまして。で、そこに行くまでの間もさ、なんか、変なアーケード街をさ、歩くんだけどさ、なんかね、異常なぐらいに、カラオケ居酒屋っていうお店が、乱立してんの。すごいお店の数だと思うよ。あそこのアーケード街だけで、何店舗あんだろう。リアルに30店舗ぐらいあると思うわ。もっとあるかもしんない。そのぐらい、右見ても左見ても、カラオケ居酒屋っていうお店があって、で、ちゃんと人が入ってんのよ。謎と思って。超流行ってんのかなとか思ってね。まあ、夜っていうのもあってね、混んでんのかなって思ったんだけど、まあ次の日ね、昼間行ったんだけどね、昼間そこの通り通ったんだけど、昼間でもね、やっててね、人が入ってんだよね。謎なんだよなって思うんだけど、まあ今大阪ではね、カラオケ居酒屋、ね、むちゃくちゃ流行ってるっぽいっていうことをね、感じましたけどもね。そんな通り通ってさ、で、居酒屋入って。でね、まあ、何食べたかもね、あんま覚えてないですけどもね、なんか、いろいろと美味しい居酒屋飯をね、食べつつ、焼きおにぎりもね、食べましたよ。ね、またね、好きなもんでね、食べまして。あとはもうね、ひたすら、なんか、お酒をね、みんなで飲んで。で、お酒ね、ほんと好きな方がいらっしゃってね、ビールを大ジョッキで飲むんだよね。俺、大ジョッキを、その何杯も飲んでる人って初めて見たからさ、すげえ飲むんだなっ て、 言って。一応水分じゃん。水分ってそんなにさ、なんか飲めないじゃん。スポーツドリンクつったってさ、ね、コーラつったってさ、 2リットルのペットボトル全部飲んだら結構やばいよってなるけどさ、ビールはさ、ねえ、1杯1リットルぐらいあるじゃない？大ジョッキとかさ。あれ、何杯飲むんだろうっていうぐらい飲むからさ、すごいよねって思ったりするんだけどさ。しかもね、アルコールだからね。で、なんかね、ご機嫌な感じでね、みんなでさ、ね、酔っ払って、ちょっと喋りながらさ。で、楽しい、その、何次会ですか。ね、もう何次会だかわかんないけどね、その日の最後のね、飲み会が終わって。じゃあ、ここで、ね、今日のオフ会は終了です、つってね、ありがとうございました、つってね、解散してさ。で、その後、俺、泊まるところ決めてなかったから、どうしようかなって。まあ、なんか、ノリでね、どっか泊まろうと思ったんだけど。そしたら、リスナーの方が、予約しているカプセルホテルがあるから、ちょっとそこ行こうかなと思って。で、そこついてってさ。したら、空いてますよって言われて。で、そこでね、3500円の、結構綺麗なね、カプセルホテルでさ。で、そこ取ったらさ、そのリスナーの方とさ、隣のカプセルになるっていうね。そんなことあると思って。カプセルが隣っつってね。まあ、チェックインのタイミングってのあるんだろうけども、そんなんで、じゃあ、お疲れ様でしたっつってね。隣のカプセル入って。そんで、カプセルホテルって、普通にさ、なんだろう。大浴場とかもあってさ。まあ普通に大浴場行って、まあ体洗って、で綺麗になってね、でカプセルで寝るみたいなね。そんな流れだと思うんだけど。もう、なんか酔っ払ってるし、若干やっぱりね、日中動いたからさ、疲れちゃってて。で、そのまま、なんかうとうとしちゃってて。で、気がついたらですね、解散したのが多分2時ぐらいなんだよね。そんで、うとうとして、なんか5時ぐらいになってたりとかして、で、7時ぐらいになったりとかして、あ、やばいやばいっつって。でも、朝になっちゃったから、朝方、大浴場行ってね、お風呂入って。でも、ほんと貸し切り状態でね、入ってさ。そんで、また、カプセル戻って。で、ちょっとゆっくりしてさ。したらなんか、チェックアウトがね、朝10時だったから。で、10時ジャストぐらいで出てさ。で、そんなんで、ちょっとじゃあ、二日目はどうしようかな、みたいな。特に、リスナーの方の中でもね、そうやって、カプセルホテルで泊まったりとか、近くのね、ホテル泊まったりという人がいたけども、まあ、特に、何時から合流して、どっか行きましょうとか、そういう話してたわけじゃないからさ。まあ、なんかタイミング合えばぐらいのね、感覚だったんで、まあ、ちょっと午前中は、まあ、たこ焼きでも食べようかなと思って、で、ね、道頓堀の近くに泊まったからさ。だから、道頓堀で、まあ、いろんなところ巡ろうと、いうことで。で、そんなんでね、二日目はほんとたこ焼きを食べまくるというね、感じだったんだけどもね、どこで食ったかっていうとですね、たこ焼きに関しては、一軒目、これが、わなかっていうところ。田中じゃないよ。わなかっていう、たこ焼き屋さんがあって、その目の前通ったら、すごい、なんか並んでたのよ。並んでるたこ焼き屋は、ね、一応食べようかなと思って。ね、なんかその、都会というか、田舎もん、逆の田舎もんみたいなね。ね、東京に来た人みたいな感じでね、お、なんか並んでるみたいな、並んじゃうみたいなね。そんな感じでさ。で、わなか。美味しかったよ。安定した味というか、ここも多分500円で8個とかのたこ焼きで、すごく安定してました。だから、うん。おすすめっちゃおすすめだと思うんだよね。外側が軽くパリッとしてる。銀だこみたいに、揚げたこ焼きとまでは言ってないけども、若干周りがカリッとしているんだけど、薄皮一枚みたいな。で、中はトロッとしてるみたいな。いうやつで、わなか結構俺は好きでした。で、それ食べ終わって、じゃあ、2店舗目、どこ行こうかななんて思っていたら、電話が鳴ってきて。 で、あ、なんだ、何の電話だと思って。出たら、その、昨日ね、夜、その遅くまで一緒に飲んでた、ね、その、酒豪のね、方から電話があって、今ちょっと近くいるんですけど、と。あの、ちょっと、あの、挨拶したいと思って、電話しまして、つってね。あの、今何されてますかみたいな言ってきてさ。だから、あの、たこ焼き食べてました、つって。したら、あ、じゃあ近くなんでちょっと合流しませんかって話になって、あ、大丈夫っす、OK っす、つって。じゃあ、あの、自分は、その、わなかの前ぐらいにいるので、って。で、今ちょうど、別のね、その近くのたこ焼き屋さん並ぼうと思ってたんで、みたいな。じゃあその辺で集合で、つって。いうことになって。で、待ってる間ちょっとたこ焼き食べてんだけど、あの、次のたこ焼き屋さんが、あの、18番っていうたこ焼き屋。まあ、これもね、有名っぽいんだけど、あの、特徴としては、揚げ玉かな。さっきのわなかもそうなんだけど、あの、紅生姜がまず入ってんだよね、たこ焼きに。で、美味しいね、食感とかも美味しいんだけど、ね、食感が美味しいってこともね、食感も面白くてね、美味しいんだけど、あの、多分18番に関しては、真ん中よりももっと紅生姜が入ってて、さらに揚げ玉のカリッカリのやつが入ってるから、食感がね、面白いんだよね。だけど、美味しいよ。美味しいんだけど、コスパが悪い。どのぐらい悪いかっていうと、6個入りで500円。しかも、玉の一つ一つがめっちゃちっちゃい。なので、銀だこの方がコスパがいいんじゃねえかって思う感じはある。ね。まあ、うまさとコスパって、ね、まあ、コスパって表現があれか。ね。あの、うまさとコストはさ、多少、あるじゃない。それがってのコスパだからさ。そうするとなんか、うん、ちょっと割高かなって感じはしました。なので、うん、ちょっと、次行った時に18番は食べないかな。一回食べればもう十分かなって、ね、感じでございまして。で、そんなことしていたら、さっきね、電話があった方と、ね、合流することできましてね、無事ね。で、昨日はありがとうございました、つってね、楽しい時間を、つって話してさ。で、あの、今ね、ちょっとたこ焼き巡りしてるんですよ、つって。で、この後、あの、〇〇っていうね、そのたこ焼き屋さん行こうと思ってるんですけど、つったら、あ、じゃあそれ、ね、こっちなんで案内しますよ、つってね。地元感があるからさ。あ、いいんすか、つってね。で、そっち連れてってもらって。で、そこ通ってる間にね、歩いてる間に、一軒、あ、ここのたこ焼きさん結構有名でっていう話になって、大だこっていうたこ焼き屋さんなんだけど、何が有名かっていうと、まあ味も有名なんだけど、なんか、不当な、その、なんだろう、場所をね、ここじゃあ、たこ焼き屋さんやっちゃダメですよ、みたいな。ところで、なんかやってたらしくて、そんなことないんで多分ね、あの、ずーっとその場所でやってたのに、急にそんなこと言われちゃったらしくて、で、そこ退去しろとかしないとか、そういう話が、なんか結構あった、吸ったもんだったお店っていうことで。で、その場所からちょっと移動してね、他の場所でやっていて、ここはなんか、結構有名なね、たこ焼き屋さんですよ、つって。で、大だこってところで、つって。じゃあちょっと食べてみようつってね。で、二日目ですけども、まあ、もう三つ目のね、たこ焼きをね、食べるということで。で、ここのたこ焼き、特徴はソースだと思うんだよね。なんかソースがすごいスパイシーだったの。その香辛料的な味がするソースだったんだよね。だそこが、なんか他のたこ焼きと違うなってのがあって。ただ、俺の、好みとしてっていうことを考えると、ちょっとそのスパイス効きすぎてる感じはあり、まあ、美味しかったんですけども、まあ、そんな感じかな。ね。もうたこ焼きいっぱい食べてるからね、ちょっとわかんなくなっても正直あると思うんだけどね。で、大だこ食べて。で、そのままね、また歩いてって。で、お目当ての店が、 甲賀流っていうね、たこ焼き屋さん。で、これアメリカ村の方にあるっていうからさ、アメリカ村の方、まあ、行ったこともないんだけどもね、まあ、原宿みたいなところですよ。で、行ってさ、竹下通りみたいなね、ところらしいんだけども。で、そこ通って、甲賀流本店ってところに行って。で、ここのたこ焼きが、10個かな?10 個で500円。もっと少ないないんですかつったら、うん、ないっす。ね。あ、じゃあ10個ください。つって。お、今日何個目のたこ焼きだよっていうぐらいのね。もう、ここでこそ6個でいいよと思うんだけど、10個。ありがとうと。で、食べたら、美味しいよ。甲賀流って、なんか、初めて、たこ焼きにマヨネーズをかけたお店らしいよ。なんでね、結構美味しくて、量もあってね。な、これが、大阪のたこ焼きかなって、そのなんか、安いっていうのもさ、一つのさ、条件じゃない?大阪のたこ焼きって。その庶民の味方というかさ、みんなが楽しく美味しく食べられるってところだからさ。そうするとやっぱり10個入りで500円っていうのはやっぱいいよねって思う。やっぱ6個で600円とかやられちゃうとさ、ね、一玉100円とかになっちゃうじゃん。それはなって思うから、ね、10個で500円。いいよね。一玉50円ぐらいでってことでね。で、甲賀流と。ね、美味しゅうございましたけどもね。で、そんなんで。そんで、一応、これである程度、たこ焼き巡ったから、じゃあ一旦なんか、みんなね、その時点12時ぐらいになってたからさ、一回なんか昨日その、この辺泊まったメンツに連絡して、まあ、なんか合流するんだったら合流しようか、みたいな感じになったから、したら、なんかみんな起きてて、で、じゃあ、恵比寿橋で、ね、グリコとか、あるところね、あそこね、恵比寿橋で集合しよう、つって、で、そこで集まって。で、無事ね、みんな合流しまして。で、なんだかんだでね、昨日の話だったりとか、今日の話とかね、うだうだ話してさ。したら、で、じゃあ、まあ、そんな感じで、じゃあ、どっかね、解散する人は解散して、で、この後なんか一緒にちょっと行動する人は行動してみたいな感じにしましょうか、つって。そしたらなんかそのさ、その昨日のね、その、最後まで付き合ってくれた、ちょっと年配のね、方がさ、じゃあこれ、よかったら皆さん、持って帰ってください、つって。お土産を用意してくれ、つって。すごい気配りだなと思ってさ。でね、渡してもらって、なんかその、美味しいね、大阪の名物っぽいものをもらってさ。で、各自、その時ね、俺含めて4人いたんだけどさ、全員にね、渡してくれて、あ、ありがとうございます。なんか気使わしちゃってすいません、つってね。で、それもらって、じゃあ、つってね、で、別れて。うん、できる人は違うなと思ってね。これだよなと思って。童貞ネットのリスナーって、やっぱこうやってできる人しかいねえよなって思って。俺以外はみんなできるやつと思ってね。で、そんなんでさ、別れてさ。じゃあどうしようかと。で、まあ、この後、まあ、少し、ちょっとなんかみんなで、どっか行って、それで解散しようかみたいな話になって、で、じゃあさっき、甲賀流ね、たこ焼きの甲賀流行った時に、通りに、なんか、変な看板見つけてさ、すごい気になってたの。何かというと、ピンボール100台ありますぜみたいな看板があって、ピンボール100台以上みたいな。わかる?ピンボールって。なんかちゃんとしたね、筐体があってさ、で、実際にね、弾弾くピンボールなんだけど、それ100台とか置いてある場所とかって俺、都内でも知らないぞと思ってさ、ちょっと面白そうだから そこ行かないっつってさ。じゃあそこ行こうっつって。で、行って、で、実際見てみたら、本当にそのワンフロアに、ピンボールの台が100台ぐらいあるの。で、一つとして同じ台はなくて。で、本当に、日本ってあんまピンボールの文化ないもんね。 だ海外から入ってきたやつだから、まあ、全部英語なんだけど、あの、スーパーマリオとかもあったりとか、あとは映画系、ロード・オブ・ザ・リングのやつとか、あと、ウォーキング・デッドとか、あとなんかスター・ウォーズとか、なんかそういういろんな海外のアメコミだったりとか映画とか、それが題材になってるピンボールがすげー置いてあって。なんだここっつって。で、ちょっとテンション上がってさ。で、ピンボールをね、ちょっと何回かね、いろんな台やってさ。で、あ、こんなんあるんだ。まあ、別にピンボールがすげえ楽しかったかっていうとそうでもないんだけど、その場所にね、なんかすごい圧倒されてさ、これはいいねと思って。なんか一日中、お酒でも飲みながらピンボールとかやったら一日中楽しめんなと思って。とかね、思って。あと、ちなみに私二日目、あの、一滴もお酒は飲んでおりません。帰りのバスが怖くてさ、こんだけたらふく飯食ってお酒飲んでたら帰り絶対危ないじゃん、吐いちゃうじゃん。だから帰りはね、二日目はお酒飲まないとちょっと決めてね、ここは飲まずに来ましたけどもね。で、そんなんでピンボールさ、楽しんで、そしたらさ、ピンボールのお店が入っているビルのその同じ階に、あの、墓場の画廊があって、前にさ、俺中野のさ、ブロードウェイ行ってさ、あの、エルドランテンって行ったんだよね。あの、雷神王とか、ゴーザウラーとかね、あの、エルドランなんだけど、あれやったのが墓場の画廊なのよ。で、それの、その西にあるやつで、墓場の画廊ウエストっていうのが、本当にその隣にあって、あれ、これ墓場の画廊じゃんつって。ちょっと見ようよつってね。で、中入って。まあ、いつものようにね、筋肉マングッズとかね、まあ、いっぱいありましたけどもね、なんかすげえ、いろんなのあんなーつって。テンション上がっちゃって。で、まあ、そんなのをね、堪能して、じゃあ、ちょっとこの辺でね、離脱する人はちょっと離脱してみたいな感じでさ。そんで、俺とあともう一人だけになっちゃってさ。で、どうしようかっつって。で、じゃあ、そのね、リスナーの方が、帰りの電車が、じゃあ帰りのバスか、が15時だから、それまでちょっと一緒に、ね、どっか巡りましょうかって話になって、そんで、昨日言ってた、その、ザリガニ、ね、レトロゲーセンのザリガニ、まだ巡ってないから、ちょっとそこ行きたいなと。まだね、ちっちゃい、ね、スト2レインボーがあるだけのね、店しか行ってないから、ちゃんとネット記事に載ってた、ザリガニ行きたいな、つって。で、じゃあそこを巡ろうよ、つって。で、検索したわけ、Google マップで。さ、ザリガニって、6店舗ぐらいあって、ね、他のリスナーの方がさ、いや、ザリガニいっぱいありますよ、って。そういうことか、って。6店舗もあったら、それはね、どこにでもあるわな、って感じしちゃうよね、と思うんだけど。じゃあ、それ巡ってくけど、なんだろ、北側と南側っていうのかな、にちょっと分かれてて、これ両方行ったら結構大変だぞっていう感じだったから、じゃあ、新世界側が、おそらくメインというか、そのネットニュースに出ていた大きい方だから、そこの周りに、ね、だから全部で3店舗ぐらいあったから、じゃあそこだなって、そこちょっと3店舗巡ろうってなって、で、巡ったわけ。で、1個は、むちゃくちゃ、なんか、古びた感じなんだけど、その、1日目に行った、ザリガニよりは、スペースが2倍ぐらい広くて。で、そこにもなんか多分スト2レインボーとかあったんだけど。とかね。で、まあ、そこは早々に退散して、で、次、ネット記事で見かけたね、ザリガニ、ちゃんと無事見つけることできまして、結構、なんかすごいラインナップだったよ。 体感ゲーム機とかも結構置いてあって、何があったかな、これはね、アフターバーナーの筐体とか、あと、なんだろうな、まあ、セガ系の筐体とかも多かったし、普通に置いてあるシューティングゲームとかもちゃんと R タイプとかもあったりとか、あとコズミックゾーンとか、で、まあ最近っちゃ最近なんだけど、バーチャロンとか、バーチャロンのオラトリオタングラムとか、もうね、そんな見かけないような機体もね、置いてあってさ、レトロだな、つって。ね、あと普通にスト2、あ、ストリートファイター1もあったわ。筐体じゃないタイプね。強い力で殴るようなボタンが置いてあるやつじゃなくて、普通のやつなんだけど、とかでさ、あ、すごいな、つって。で、ザリガニね、一応その片側はねコンプリートしたから、じゃあちょっと疲れたなっつってね、ちょっと休憩しようかって、なんかお茶でも飲もうかっつったら、いいところ知ってるんですよっつってね、でリスナーの方が教えてくれて、で行ったところがドレミっていう喫茶店で、昔何は金融道の時に撮影で使われたっつってね、すごいレトロな昭和の匂い漂うね、ちょうど今令和に切り替わろうかって時にね、平成すっ飛ばして昭和に戻るっていうねところで、ドレミってところでねレモンスカッシュ飲んでさ、いいよね、レトロなところで飲むレモンスカッシュほどなんかいいものはないよねと思って、でそこで休憩したりとかして、そんであとなんかそのザリガニの店舗を巡ってる時に見かけたので、スマートボールってあるんだけどさ、スマートボールって知ってる？なんか温泉街とかによくあるやつで、ビー玉みたいなの弾いて遊ぶなんかピンボールみたいなやつなんだけど、なんか普通のさ、温泉街にあるスマートボールってさ、なんかいっぱい玉出ても商品に交換して終わりみたいな感じだと思うんだけど、ここの普通のなんだろ、大阪にあるスマートボールはパチンコと一緒で換金できるらしいんだよね。だからちょっとやってみたいなと思ってさ、でスマートボールねちょっとやって、なんか100円で玉がジャラジャラジャラってなんかでかいビー玉が出てきてさ、でそんなんでなんかやってたんだけど、まあうまくいかずにね全部飲まれてしまって、何円ぐらいかな、500円ぐらいね、ちょっとやって、うん、こんな感じかつってね、じゃあもう行こうかつってね、で出てさ、でもうほどほどいい時間になってきたのよ、2時ぐらいかな、だからじゃあ最後どっかっていう話になって、じゃあ昼間の飛び出しんち行ってみませんかって話になって、そうさね、昨日は夜の飛び出しんちだったけど、夜のじゃあ昼の飛び出しんちもまた違う感じなのかなと思って、じゃあちょっと行ってみましょうかっつってね、で行ってさ、で結局女の子のクオリティは俺はそんなに感じなかったね、その差はね言うほど感じなかったけど、まあ、結局おばちゃんがね、お兄ちゃんっつってね、可愛い子おるよっつってまあそんなんね、で、ああこれが飛びたっつって、ちょっともう2回行ったら結構慣れたみたいなねところでさ、で最後締めにねまたたこ焼きのねあっちち行ってさ、でよ昨日の夜はね、前の日の夜はスタンダードだね、ソースにね、マヨネーズかけたやつも食べたんだけど、今回はだしタコみたいなね、明石焼きみたいな感じで、なんかそのだしつけて食べるというか、だしに浸ってるタコ焼きで、それ食べてさ、まあ美味しかったは美味しかったけども、個人的にはノーマルのタイプの方がこのあっちっちは美味しかったかなっていう感じはありましたけどもね。でそんなんでさ、もうかなり 二日目もね、濃縮した時間をね、過ごしてさ。で、そんなんで、リスナーの方とは別れて。で、この時点で15時とかそんなもんですよ。で、私はね、18時からミニ四駆バーに行くっていうね、使命をちょっと抱えてね、大阪来てます。で、ミニ四駆持ってますからね。東京で作ったミニ四駆。まだコースで走らせたことないからね、ぜひ走らせたいなと。それはもう大阪で一発目走らせるしかないでしょうと思って、で、ね、東のドライバーっていうね、ミニ四駆バー。そして西の 100R っていうね、ミニ四駆バーがあると。これ行かざるを得ないね、と思って。で、ただそこが18時なんだよ、オープン。それまで時間結構あるなと思って。で、このミニ四駆バーが、日本橋、まあ、言ったらその、西の秋葉原みたいなところにね、あって。じゃあ、この辺、ちょっと散策するかと思って、で、Google マップ見たら、近くに、その、片側の、ザリガニ3店舗が固まっててさ、あ、これじゃあ、ザリガニコンプリートできんじゃんと思って。で、うろうろしてさ。そしたらな、1店舗目が、なんかガチャガチャ専門店みたいなザリガニで、あ、ゲームじゃねえと思って。で、2店舗目はなんかもうシャッター閉まってて、やってねえつって。3店舗目に関しては、すでになんか跡形もねえみたいな。3店舗回ったんだけどね。だから、ザリガニは一応今回6店舗は、6店舗は認識してるんだけど、全部コンプリートはね、一応しましてね。でもよかったと思って。ね。リスナーの人を一緒に連れてね、あれこれガチャガチャだとかね、シャッター閉まってるとか何もないとかね。そうなんなくてよかったなと思ってさ。で、そんなんでさ、ザリガニコンプリートしてさ。したら意外と時間も過ぎて、気がつけばね、18時になっててさ。で、ミニ四駆バー、行ったわけ。18時ジャストぐらいで。なかなか怖いもんですよ、私もね。初めてのところって。入れませんから。だけど、まあそれでね、入りましてね。人がね、お客さんが一人先に入ってて。で、お店自体も、ああいうところって結構緩いじゃない。だから、なんだろうな。もっと、まあ、緩いというか、もっとなんかフランクというか、馴染みの人がね、いっぱい来るような店だと思うからさ。で、ね、俺初見の、ね、俺が来るわけじゃない。こんにちは、つって。やってますかみたいなさ。そしたら、あ、やってますよ、つって。で、システム教えてもらって、2時間で2000円と、なってますよ、つって。あ、わかりました、つって。で、飲み放題ですよ、つって。で、通されてカウンター座って。でも特に、喋ることもないのよ。いや、実は、旅行で来てとかっていうのも、なんか、オープンしたタイミングだからさ、その日。店主の人もさ、バタバタして少しね、用意したりとかさ。だから、そんな話する感じでもなくて、どうしようかなと。まずミニ四駆出そうかなと思って。ミニ四駆出して。で、一回ちょっと走らせてみていいですかみたいな。言って、あ、いいですよ、つって。で、走らせて。で、まあ、案の定ね。なんか、どっか飛んでっちゃってさ。あ、なんかこんな感じなんだ、と思って。で、戻ってきてさ。で、こういうのどうやって変えてったらいいんですかね、つって。で、そしたらアドバイスいろいろくれて、じゃあ、今ここにこんな感じの、サンプルがあるから、これと同じように組んでみたらいいですよ。今ついてるパーツでできるから、わかりました、つってね。その通りに、もうずっとやってるわけ。で、そんな風に、ミニ四駆改造してるとさ、他のお客さんがさ、見てきてさ、なんか、えらいお金かかってる、ね、車やなー、つって。そんな話されて。いや、なんか、何からしていいか分かんなくて、ちょっと理想を全部ちょっと詰め込んでみたんですけど、みたいなね。そんな話してさ。 まあ、そしたら店主がさ、ね、やっぱり最初だからさ、よくわかんないからね、ってね。で、じゃあ、こういう風にね、もっと、軽量化したりとかね、するといいですよ、とかさ。今、めちゃくちゃ、パーツついちゃってるから、そんなつけなくても平気だよ、とかね。そんな話をしてもらったりとかしてさ。そんで、本当なんだろうな、1時間ぐらいかな、まず。ずっと改造してて。で、それしてる間にいっぱいお客さん集まってくんだけどさ。こんにちは、みたいな。今日どうすか、みたいな。ね、なんか、馴染みの人たちだなと思って。で、1時間ぐらい作って、あ、じゃあ、目の前にあったサンプルと同じような形できたんで、一回また走らせていいですか、つって。走らせたら、飛んでっちゃったのね。これ飛んでっちゃいましたね、最後、つって。3周ぐらい走って、最後飛んでっちゃったから。結構加速ついて、坂、下り坂から、カーブ入った時に飛んでったから、ブレーキが必要だな、つって。で、後方側にね、ブレーキつけよう、つって。ブレーキをつけて。とか、そんなことしていたら、あっという間に2時間経ってしまって。じゃあ帰ります、みたいな。ちょっとブレーキを設置してからね、走らせる前に帰ってきてしまったんですけども、まあちゃんとね、いろんなレクチャー、実はローラーとかっていうのは、前についてるローラーって、若干、斜めになってるんですよ、と。話だったりとか、なんかね、いろんなミニ四駆豆知識をね、教えてもらったりとかして、なるほどね、と思って。だからね、本当いろんな情報をね、教えてもらってよかったな、と思って。100R。まあ、関西住んでたらみんな、ミニ四駆やってる人だったら知ってると思うんだけど、もし、ミニ四駆これから始めようかなとか、実はね、作って、いつか走らせようと思ってる、ね、機体があるんだけど、まだ走らせたことないんだよなとかっていう人いたら、かなり立派なね、コースが置いてあるからね、お店も広いし、いいお店かなと思いますよ。で、そんなんで、2時間でもうこれで20時なっちゃって。で、帰りのバスが22時なんだよね。最後、戻んなきゃと。梅田まで戻んなきゃいけないから。で、梅田戻って、ね、電車乗って戻ってさ。で、梅田 DT タワーっていうね、もともとダイヤモンドタワーっていう名前だった、ね、ところなんだけど、梅田 DT タワー。ここに、行って、写真だけ撮って、ね。じゃあ DT だし、つってね、撮って。で、最後の締めでね、たこ焼き食べようと思って、ちょっとおすすめしてもらってた、花だこっていう、たこ焼きがあるんだけど、これも、梅田にあってさ。で、それを、ちょっと食べて、結構混んでたんだよね。で、そんな中ね、頑張ってね、イートインで食べてさ。美味しかった。けど、もう、疲れ切ってるのと、もうこれまでいっぱい食べてきちゃってるので、よくわかんなくなってるのはあって、そこまで正直、なんか激烈に感動したとかっていう感じではなく、あ、普通に美味しいたこ焼きだなぐらいの感じではございましたね。だから、やっぱある程度、満腹じゃない時に、それぞれ食べたいねっていうのはあるけど、まあ旅行だからね、もう詰め込んでいかざるを得ないからね、最後に食べれば食べるほどね、味がわかんなくなっちゃうのしょうがないなって思うんだけど。で、そんなんでさ、バタバタとしながらね、22時、バス、ちゃんと乗ることができましてね。で、そっからは、夜行ですよ。で、帰りはね、3800円かな、の、夜行バスで、で、帰りはさ、やっぱし寝るじゃん、みんな。だから4列シートだと辛いなと思って、3列シート。ちょっとVIPな感じですよ。シートがあって、 道があってね、シートがあって通路があってシートがあって通路があってシートがあるっていう、そのシートとシートが合わさってないっていうね、隣がいないっていうタイプのバスに乗りまして、これもうねリラックスタイプと思ってたんだけど、ケツが痛い。多分ね、シートはね、あの4列シートではあったけど、その行きで乗ったウィラーのシートの方が多分全然いいんじゃないかなって思う。帰りのやつは本当ケツ痛くて、なんか帰り長かったもんね、長えな帰りと思ってとかね、そんなありましたけど、でそんなこんなで、ね、途中サービスエリアとか寄ったりとかして、まあなんだかんだ気がつけば朝5時45分新宿バスタにね、バスターミナルことバスタに、到着しまして、なんとか東京に戻ってこれたという感じだったね。なかなか長旅でございましたけどもね、何時間、7時間45分ぐらい。まあ帰りはね、みんな寝てるからね、そんなサービスエリアとか寄らなかったんだよね。なんで結構バーっとね帰ってきて、少し早めにね帰ってこれましたけどもね。でそんなんでさ、まあ大阪旅行がね完了したんだけどさ、長いね。もう本当にもう行った店ね、今回ネタ帳あるんだけど、ネタ帳には行った店の名前しか書いてないんだよ。それだけでぎっしりになっちゃってるから。まあね、なんかいろいろと話すとね、こんな感じになって、なんだかよくわかんねえ、長え旅の話になってしまいましたけども。まあそんなね、ところで。毎回こんなんだよ。ね、前に多分、出雲旅行とか行った時も、結局なんか、一日こんな感じでした、みたいなね、話して終わってましたけどもね。今回もそんな感じでね、そんな大阪旅行でございまして。で、帰ってきたのが4月の11日、じゃあ12日か。10日に大阪行って、1日泊まって、で、次の日遊んで、その日の夜行で帰ってきたから、12日の朝、ね、東京帰ってきたんだけど、私ね、忘れておりまして、12日の13時から、ちょっとね、予定があって、で、お、やべえやべえと。ね、13時からだから、寝ちゃったら起きられないなって思ってさ。で、家でね、ここ2日間分ぐらいのさ、YouTube 見たりとかなんとかしてたんだけど、眠くなっちゃってやっぱりさ、うとうとってしちゃったら、気がついたら、13時になっちゃってて。やーべえっつって。で、すぐね、相手に連絡して、で、まあ、14時にちょっと時間変更できませんかつってね。で、変更してもらって、すぐにシャワーとか浴びてね。で、なんとか間に合ってないけどね。次設定した時間には間に合って、でね、ことなきをね、得たんですけども。で、そんなんでさ。だから、バタバタのバタバタのね、結構大変なね、感じでございましたけどもね。で、その後、ね、朝帰ってきて、昼予定こなして、どうしようかな、つって。パチスロ行っちゃおうかな、つって。いや、元気じゃん、みたいな。ね。で、パチスロ行ってさ、リゼロ打ってさ、リゼロから始まる異世界生活打っちゃってさ、マイナス1万6000円。その後、エヴァ打ってさ、マイナス5000円つって。マイナス2万1000円なってんじゃんつって。おかしいな。大阪旅行あんだけね、節約していったのにつって。マイナス2万1000円つって。バカなんじゃないって思って。したら、エヴァンゲリオンがその後火を吹いて、プラス、結果ね、プラス2万円になったから。セーフと思って。心臓痛かったかね、ほんとね。このギャンブル中毒ね、いい加減にしなさいっていうね、感じなんだけどもね、エヴァンゲリオンは俺をね、裏切らない。それだけが証明できるみたいなね、ところでございましたから。 もうリゼロはね、打てないね。2回打ってもう分かったけど、やっぱしダメだわ、あれね。リゼロは打てない。エヴァは、打てる。ね。だから、エヴァだけ打とう、みたいなね。ところでございます。そんな、ね。だから今度その、プラスになって2万円握りしめてね。今度は飛び出しんち、行って。15分、1万1000円でね。巨乳のプルンプルンのお姉ちゃんとね、遊びたいなと、ね、思っておりますんで。まあ私もね、今後、羽振りが良くなったらね、なんか、だから、この、なんだろうね、ネットラジオとかでお金稼げる気はもうしなくなってますけどもね、まあそういう関連の副業的なものでね、お金稼げるようになりましたら、ちょっと飛びた新地ね、今度はまた、なんだろうな、高速バスではなく、ね、LCC とか新幹線でね、優雅にね、行きたいなと思っておりますんでね。まあ、いつになるかわかりませんけどもね、そのうちね、行きたいなと。やっぱ飛び出しんち見ちゃうとね、もう一回行きたいなって、やっぱちょっと思うね。なので、そこはね、また近々ね、行きたいと思いますからね、ご期待いただけたらと思いますよ、と。じゃあそんな、ね、長い長い、ね、大阪のお話でございましたけども、あと今日ですね、まあ、時間も、まあまあね、ほどほどいい時間になってきましたから、今日他にお話ししたかったことをね、ちょっとサクッとちょっとお話もしておきたいんですけども、そう、明日の話なんだけど、明日というか、もう日付も変わったんで今日なんですけども、今日のですね、お昼過ぎ、面接がございます。ちょっといいなと思ったね、求人があって、応募したらですね、書類審査通りまして。で、今日、お昼過ぎからね、面接がありますと。だからね、この間も、一回ね、求人応募して、で、書類審査通ってね、面接になりまして、今回もそうなんで、まあ、二回やって、二回書類審査通るというね。だからまあ、一応今回不動産業界にね、やってますから、腐っても宅建ということでね、一回会ってみようかみたいになってくれるのかもしれないんだよね。そんなわけで今ね、100% の確率で書類審査を通るというね、状況でございますんでね。まあちょっと話を聞いて、もし、お互いね、俺も、あ、いい会社だなって思って、向こうも、あ、パルナイト、まあまあいいんじゃないかって。なったら、もしかしたらそこでね、仕事をするという可能性もあるかなと思っておりますんでね。まあどうなることやらなんですけども、そんなのが明日というか今日ね、ございますと。あとはね、今週なんですけど、Uber Eats、ね、やりましたね。まあお仕事関連というところで。Uber Eats はですね、今週一回だけ4月の9日にやりましたけどね、初めて Uber Eats で心が折れるっていうね、初めて1軒目はねスムーズにいった、2軒目、ちょっと家がわからなくてね、そのお客さんに電話したのね、電話できるししていいってなってるから、したら電話かけてきたやつとか初めてだよとかって言われて、めっちゃなんか切れてんの、ああ、マジかと思って。じゃあちょっともう一回探してね、行きますっつって。で、行ったんだけど、インターホンを押しても出てくんなくて。あ、やべえなーとか思って。したら、注文のキャンセルが入ってさ。ああ、そうかっつって。で、キャンセルになったら、ちゃんと配達の金額っていうのはこっちもらえるの。で、じゃあその運んでた荷物ってどうなんの、で食事ってどうなんのって言うと、その食事は廃棄になるのね。だから廃棄って捨ててもいいし、もうどうしてくれてもいいんだって。だから普通は多分食べちゃうらしいんだけど、でそんなんでさ、まあそれいただいてさ、外でいただくわけにもいかないからさ、家まで戻ってきて家でね食べてさ、まあ廃棄ですよ、俺の胃袋に廃棄するっていうねところでさ。でも心折れちゃってどうしようかな。 でも3件やらないと、ちょっとインセンティブが発生しないのね。なんかクエストがあって、3件やるといくらもらえるよってクエストがあったから。じゃあ今日頑張ってもう1件だけやるかっつって、心折れてから2時間ぐらい休憩してね。そっから、ちょっとやりまして。で、無事3件達成で、今日はもういいわっつってね。で、速攻ね、オフラインにしてね、終わりましたけどもね。まあ、そんなわけで、一応、一旦そんな、ウーバーイーツの活動としては、まあ、この辺でね、一回休止かな、ということで、電動自転車の方もですね、一回休止の連絡を入れて止めました。なので、まあ、次使うときは、一回30分100円みたいな感じで使うところになりますんで、またね、大きく毎日のようにUber Eatsやるよってタイミングになったらね、契約の方また変えて、1ヶ月4000円っていうね、やつにしたいなとは思っておりますんでね、まあ、ちょっといつになるかわかりませんけどもね、7月とかかな。まあ、もしくはね、転職決まっちゃえばね、そのままもう使わないって可能性もありますけど、決まんなかったらね、7月とか、そのぐらいに再開するんじゃないかなと、ね、思っておりますよと。ちなみに3件、やって、金額の方が、インセンティブ含め、1918円でございました。まあ、ね、午前中ぐらいでね、2000円ぐらい稼げるんだったらね、いいかなと思うけど。これちょっとトラブルがあるとね、結局終わったの俺15時ぐらいだったからね。15時、16時になってたからね。心折れて、休憩して、みたいなね。3件終わって、そんなにかかっちゃ、ちょっとね、効率悪いななんてね、思いますけどもね。まあ、こんなこともね、たまにはあるんだなっていうことでね。まあ、次、再開した時にはね、Uber Eats、もっとね、スムーズにできるように、頑張りたいなと。そんな風に思っておりますと。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほどどきましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、あと読めてないお便りなんかをね、つらつらと、ご紹介していきたいと思うんですけども、今週他にいろいろ話したかったこととしては、本当ね、どうでもいいよみたいなところもあるんだけど、飲み物、ファイヤーのワンデイブラックっていうコーヒーがあるんだけど、これがね、結構美味しいっていう話、先週しようと思ってたんだよ。ちょっとし忘れちゃってさ、だから今週もね、しておこうかなと思って。結構美味しくてね、よろしいんじゃないかなって思ってます。無糖なんだよね。無糖なのに、なんか酸っぱさとか苦さとかってやっぱり出るじゃん、ブラックのコーヒーって。そんななくてね、香ばしさみたいなのがね、出てね、結構美味しい気がします。そんなファイヤーワンデイブラックね、マツコデラックスさんがね、 CM してますけど、これ結構いいよ。しかもペットボトルで 500ml かな、なんでね、結構グビグビいけてね、よろしいかと思います。よかったらぜひという感じ。あとは、結構ここ2、3日かな、やりまくっているアプリがあって、ポーカーポーカーっていうポーカーのアプリなんだけど、なんかちょっとハマっちゃってさ、ポーカーとかね、ブラックジャックとか好きなんだよ俺。でポーカー面白くてさ、でめちゃくちゃなんかやってます。今日もちょっとやってましたけど、ここ2、3日やりすぎてるかなっていうところ。まあ、面白いので、よかったら、ポーカーポーカーね、インストールしてみてはいかがかしらというところかな。あとはね、メルカリ。久しぶりにね、メルカリで出品しまして、やっぱ本がね、 本邪魔だなって思って。漫画とか。で、売っちゃおうと思ってさ。で、出したのよ。で、課長島工作とかさ。したらね、すぐ売れてさ。なんで、昨日、結構出したんだけど、もう今日の時点でね、3商品売れて、課長島工作の、課長じゃないんだよね、取締役島工作が、5冊セットとかが売れて、あと、先週、ちょっとご紹介した、ホリエモンの、漫画のね、やつなんだけど、それも売れて、あと昔買った、ドラッカーの本。なんか、高校生がドラッカーをやったらどうこう、みたいなさ、流行ったのあったじゃない。それを出したら、島工作が1800円、ホリエモンが790円、ドラッカー300円で売れて、結構ね、部屋も少し片付きつつ、ね、お金にもなってよかったなと思って。まあ、送料だけでね、合計1000円くらいかかっちゃってるからね。まあ、手元に残るのはじゃあいくらよって話ではあるんだけど、まあね、ありがたいところだね。捨てるよりは全然いいよね、と思って。まあ、そんなところでございました。まだね、残っている商品はあるので、まあ、これもね、うまくさばきたいなと思っております。まあ、生活費のね、足しにしないといけないですからね。とか、そんなところでしょうか。あとはね、そうだね、今週の YouTube 1000人の道も一人からなんだけど、もうコーナーって話でもないんだけどさ、今週はね、まあ、ラジオをアップしたりとか、あとは、競馬ね、日曜日かな、 G1 のレースがあったから、皐月賞ね、これを YouTube ライブで、まあ、1時間ぐらいちょっとやって、そしたらさ、やっぱ競馬 G1 だからさ、注目されてるんだろうね。再生数がさ、これまでいろんなね、動画アップしてきたけどさ、例えばね、辛いラーメンとかさ、まあ、だいたい500再生ぐらいなもんですよ。それが昨日やった競馬の皐月賞のやつに関してはもう1000再生超えてるっていうね。やっぱ注目度が違うんだなと思って。ただみんながそれ見てるかっていうと、ただ再生してみて、あ、全然こんなんじゃ思ったのと違うっつって離脱してるんだと思うんだけど、まあね、一回アクセスはしてくれてるみたいな、そんな感じでございますね。で、そのぐらいしかやってないんだよね、今週 YouTube なので。先週登録者数は315人だったんですけど、今週は321人でございます。6人増えました。ありがとうございます。やっぱね、もっと動画をね、出していかないとね、いけないなっていうあるんだけど、ちょっと大阪ね、やっぱり旅行行ったので、これまで出していったで、コンスタントに出していたんだけども、そのなんか流れがね、一回切れちゃった感じがして、さあこっから再度ね、モチベーションを上げてアップしていくにはどうしたらいいんだろうみたいなね、ところにはなってるんだけども、少し話題になっていたね、ペヤングの金粉のペヤングとか、あとちょっと売れすぎちゃって一回販売を休止しているカップヌードルの味噌味とか、両方ともうちにあるんだけどね、 YouTube のネタになるかなと思って買ったんだけど、別にそれ食べても面白くないじゃん。リアクションもなんもないじゃん。辛くもないしさ。だからね、やっぱプラスアルファで、例えばなんだろうね、カップラーメン、カップヌードルの味噌にデスソース入れて食べてみたとか、金粉入りペヤングにデスソース入れて食べてみたとか、もうそういう風にしない限りね、面白くもなんともないもんねと思って。まあ、そんなわけで、結果カップヌードルもペヤングも普通に家で食べるっていうね、動画撮ってませんっていう。 そんなところだね。一応なんかね、面白いかなと思って買ったんだけどね。あとは大阪の動画もちょっと撮ってたんだけど、やっぱね、外でね、動画撮るのが恥ずかしくてね、頑張ったんだけど撮れなかったんだよね、あんまり。なんで、あの大阪の動画はね、あのピンボール、ちょっとね、今日話に出たピンボールのところだけちょっと撮ったから、まあそれをちょっとアップしようかなぐらいの、ね、アップしてなんか需要あんのって言われるとね、すごい謎なんだけども、まあアップしようというぐらいかな。そんなところで、あと他がですね、今週、昨日かな、あの新宿のゴールデン街行って、なんかレモンサワーの美味しいお店があるよっつってね、ちょっと連れてってもらってね、ちょっと飲んできましたけどもね。そんな初めてちょっとゴールデン街行きましたみたいなね。もっとあのいつもだったらメインになってもいいような話なんだけどもね、うん、そんななんかゴールデン街初めて行きましたみたいな、終わりみたいになっちゃってね、もったいない気がするんですけども、そんなところでございましたね。まあそんな感じかなね、今週は。もう何分ちょっと話してるかもね、ちょっとわかりませんけどもね、あのまあまあね、まあいい頃合いだということで、もう正直ね、俺もね喋っててね、長いじゃん、あの一つのネタで区切れて区切れてじゃないからさ、なんかよくわかんなくなってるのもねあるんですけどもね、あのまあ旅行会って絶対こうなんだよねって思うわ。あと若干あのやっぱりね、あのこの新しい、収録スタジオね、静かなんだけど若干気になるのはあってね、あ大丈夫かな、怒られねえかなみたいなね、廊下まで声聞こえてますよゴンゴンゴンみたいなね、来そうで来なくてちょっと怖いみたいなのもあって、あんま集中できないのもあるって。あ難しいねやっぱりね、もう防音の地下室とかでやるしかもうなくなっちゃいますけどもね、いつかそんなねサンクチュアリをね見つけたいなと思っております。まあ、そんなところでしょうか。でね、まあ、お便りに関してはまた来週ね、結構長くなってしまったんで、来週特にやることがないのでですね、お便りの方ねいただいてるやつをね、あのたくさん読んでいこうかなと思っておりますから、そんな感じでございますか。で、今日はじゃあこの辺でということで、来週なんですけど、来週は4月の16日は今日です。4月の22日月曜日、また22時からねやっていきたいと思いますんで、よかったらね生放送で聞いていただいてね、もらえると嬉しいなというところでございやすと。でしかも来週なんだけど、スペシャルウィーク、第540回のスペシャルウィークだから、なんか新しいことしないとっていうところなんだけど、大阪が一周早かったね。ね、ちょっとね、それずれてればね、よかったんですけども、来週何があるかなっていうと、まあ、その、面接があるのと、あと、バーベキューが一回あるな。これが、来週なんで、ちょっとこれだとね、あの、スペシャルではないので、ちょっとスペシャルに見合うね、ことをね、なんか見つけて、土曜日あたりにねやっていきたいと思いますんで、まあその辺もねご期待いただけたらと思いますと。じゃあ今日もね、まあいろんなねちょっとトラブルもありましてね、本当皆さんに、ね、ご迷惑をおかけしてしまいましたけどもね、最後までねご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。